ほな、行こうか。
ヤビカ、ヒデウチの、麦わら帽子。
はい、皆さん、こんばんは。矢蓋秀之の麦わら帽子の時間になりました。昔からですね、花はくれない、柳は緑という言葉がございます。まあこれはですね、自然の中にいると、いつも楽しいことがたくさん。時代がどう変わろうと、自然はいつも通りに巡っていきますよと。まあ、些細なことに翻弄されることなく、自然を見れば、私たちはとても幸せだな、ということでございます。今日もですね、帯広市は、東二条南11丁目1番地にございます。FM ウィング本スタジオより、生放送でお送りをさせていただいております。今日も三日はですね、かなえさんにやっていただいております。いつもありがとうございます。よろしいですか？はい。
はい。よろしくお願いいたします。
はい。ありがとうございます。この番組に当ててですね、お便りメッセージなどをいただければ嬉しいなというふうに思います。メッセージ、お便りなどの宛先はこちらになっております。メールアドレス、fm761@fmwing.com。ファックスの方が 0155-24局の6699。こちらまで。お寄せいただきたいと思います。お待ちしております。まあ、ここ最近ですね、急激にその気温の上昇がありまして、例年であればですね、まだこう、地面の凍結は溶けないところなのですが、昨日あたりからですね、うちの玄関先の水たまりが溶けては凍り、溶けては凍りしながら、その水が引いてきたのを見てですね、しばれが抜けたな、というのを 見たんですが、まあ例年ですね、この、3月の1週目でこれはちょっとないかな、ということで驚いております。まあビニールハウスのですね、腰の横に積もった、雪もですね、隅を巻いた途端にどんどん傘が減っていってるという、まあなんということでしょうというね、そんな感じでございます。まあ例年であればですね、雪解けの水が、地下室の入り口あたりに溜まってですね、ドアがほとんど氷漬け状態になって開かないというのが2週間ぐらいあるんですが、全くですね、問題なく今日も、室に入ってじゃがいも取り出したりとか、そんなことをやっておりました。あとですね、まあうちには猫がですね、6匹いるんですが、まあご近所で、まあ可愛がっていただいてですね、まあなかなか帰ってこないんですが、まあ夜帰ってきてご飯食べて、まあネズミ取りに行ったりとか、まあやってるんですが、迎えに行っていた猫がですね、お迎えの家に行っていた猫が、調子が悪いということで電話をいただきまして、見に行きますと、どうも、なんていうんですかね、おしっこの出が悪いということでね、苦しんでいた様子です。まあそんなことでね、お医者さん連れていたりとか、まあそんなことをやっていただいたりしてたんですが、まあその猫のことで、何回かこう、お邪魔したりしてたんですけども、まあ今はダメしなかったね、農業の話とか、お迎えの方とですね、ちょっとこう話をしたりして、試しにちょっとこう、やってみたら、みたいな話でね、まあ、うちも、こう、資材提供します、みたいな話をちょっとさせていただきました。まあ、そんなことでね、まあ、違うのをね、こう、試されたら、面白い展開になるかな、と。まあ、猫が呼んでね、まあ、そんな話が出て、嬉しかった限りでございます。あとですね、まあ、この時期は、何かとですね、こう、会合とか、いろんな、こう、書類の手続き。まあ、これがですね、ひっきりなしに来まして、だいたい一週間経つと、机の上がですね、もうペーパーだらけでひどいことなんですね。で、まあ、探すのに、宿泊して時間が、こう、すごいかかるということでね、この自分の、書類の整理能力のなさ、これをちょっとこう、嘆いたりしておりましたけど、まあ、その昔はですね、 机の袖下に、袖下とすぐ横ぐらいに、キャビネットを置いてまして、すべてこう、会議にしてたんですね。で、大体、どんなことでも聞かれれば、10秒以内で、その、関係書類が出せたという、そういう時代もあったんですが、ここ最近というかね、ここ20年ぐらい、もうひどい状態でございます。まあ、やっぱりですね、こう、パソコンとかを使うと、かえって時間がかかるということがありまして、手代行でキャビネットにファイルで収納と。で、まあ、ファイルもですね、山付き見出しのこうファイルで、のファイルでですね、こう、色分けして、山の位置が変わってということでやりますと、だいたいまあ、10秒ぐらいでどんな書類も出せるということになるんですけどね、なかなかそれがこうできずにいるということでございます。あとですね、2月は、3日の日から、高校時代の友人が来たりしてたんですが、その後ちょっと本州行ったりとか。で、帰ってきてすぐにですね、大学時代の友人が、うちに居候で来まして、ですね、通算5日、うちにおりましたね。まあ彼は、まあちょっと有名な、写真家さんで、星とかですね、月とか、まあ自然専門にこう、写真を撮るカメラマンなんですけどね。私ここ生活が逆で、夕方ぐらいから出かけていってですね、明け方というか昼前ぐらいに帰ってきて、昼少し仮眠をして、また夕方出ていくという生活なんですね。で、まあ、オフが2日ぐらいあったんですけども、まあ、久しぶりにこう、お酒飲みながらね、いろんなこう、話をして、盛り上がっておりました。まあ、こんな生活をですね、まあ、2月はずっとこう、続けておりまして、3月もちょっとこう、いろいろ、まあ、良くない生活というかね、まあ、飲食関係ですけども、まあ、健康に注意せないかんわというような状態でございます。まあ、ラジオを聞くの、あなた。まあ、この時期ですね、これから総会だとか会合だとか、まあ、いろいろあると思うんですが、まあ、暴飲、暴食には気をつけてお過ごしいただければ、というふうに思います。メッセージをいただきました。ありがとうございます。クリスミリーさんですね。いつもありがとうございます。お待ちいただきます。味噌屋さん、醤油屋さん、楽しみですね。玉ねぎ、今シーズン、完成することを願っていますよと書いていただきました。ちょっとこれ、プレッシャーですね。味噌と醤油はですね、おかげさまで、まあ、うまく推移をしております。今日もちょっとこのお話をね、できればなということで用意をしております。あと、玉ねぎですけども、うちはなかなかこう、完成したことがなくって、今年はですね、ちょっとこう、手法を変えて、やろうかなと。ということで、まあ、完全制覇を目論んでおります。ご期待いただきたいと思います。それでは、今日の一曲目、いきたいと思います。こちら。 はい、今日の1曲目は、ヨシエ N で、タイムはウェイトです。聴いていただきました。話は変わってですね、まあ、過去、2010年からなんですが、帯広市には、第6中学校というのがございまして、まあ、子供が少なったということで、中学校が統合されて、新しい、校舎なんですが、廃校になった第6中学校がございます。まあ、そちらのですね、体育館跡を使って、自然栽培の家庭菜園の勉強をしようということで、2010年にスタートをしております。で、まあ、去年度からですね、8年間、まあ、私は、講師として使っていただいてということで、まあ、最初はですね、自然栽培というタイトルではなかったんですね。健康菜園6中という、ね、タイトルで、有機栽培でオーガニックであろうということだったんですが、去年度、私と、小畑拓さんと、それから森茂さんと、3人が講師になったんですね。で、たまたまその3人とも自然栽培だったので、自然栽培でやろうかということで、スタートしております。まあ、翌年からですね、私が、まあ、ほぼ専任で、8年間講師をさせていただいたのですが、自然栽培で、ずっとやらせていただきました。で、まあ、その時の生徒さんの延べ人数、正確な、人数はちょっとわからないんですが、ざっくり、150名はいるかなというふうに思います。で、まあ、家族で来られる方も来られます。だし、親子で来られたりとかね、まあ、非常にこう楽しくワイワイと、常に座学とそれから実技とで間には必ずランチ会とで、毎回ですね、かなえさんの、昔話を聞かせていただいたということで、ご好評をいただいておりました。まあ残念ながらですね、8年間で、まあ閉校をしてしまったのですが、その後、まあ3年ほどですね、その場所が放置されていたということでございます。で、ある日ですね、知り合いの方から連絡をいただきまして、そちらを復活させたいという企画が、起きたと。で、ついては、講師をやってもらえないだろうかという話をいただいたんですね。で、まあ、二つ返事で、ぜひお願いします、ということで、快諾させていただきました。で、今週の月曜日なんですが、その企画されたのは、今回は、第6中学校の跡地、これ、プラザ6中という名前で、コミテのようになってるんですが、そちらを管理、運営される側の方からの、依頼ということで、こういうのをこうなんですよという話を今説明しに出かけてまいりました。で、まあ、今回はですね、有機栽培に特化した、募集ではなくて、できれば有機栽培でやっていただきたいということで、使用面積の 50%、まあ、これを、オーガニックにしたいということでございます。まあ、応募によってはですね、多少こう変わるのかなということなんですが、そうなってくるとですね、普通でやられる方もまあおられるということなので、まあ今までであればですね、私はまあ自然栽培に特化してまあ話をさせていただいたんですけど、今回は、農ということで、自然、農、農業。この辺のむちゃくちゃ基本なとこからですね、こう話をさせていただきたいなと。ということで、まあ、プラン、練り中でございます。まあ、基本的にはですね、自然とは何やと。農業とは何やと。自然と農の違い。そして、そこから、発生してですね、人はなぜ病気になるんだろうというところがですね、こう話できればいいかなということで、みんな健康になりましょうよという感じで、まあ、3回ぐらいも座学なんですけど、まあ、やらせていただけたらなということで、今企画を考えつつですね、近く、 もうすぐするとですね、この募集要項が発表されると思います。新聞が、勝前さんと、それから帯広市の広報かな。そちらに、出るだろうということで、担当の方言われて来られました。また出たらですね、番組通じて案内をしたいなというふうに思います。多分、公募始まるのが4月8日からというふうに言われたので、そんなことでございます。メッセージをいただきました。ありがとうございます。クリスタルさんですね。いつもありがとうございます。読ませていただきます。矢蓋さん、ミスターのかなえさん、こんにちは。つなぐいただきます。はい、ありがとうございます。テレビのファイターズのヤクルトとのオープン戦を見ながら、この番組も楽しんでいます。なるほど、いいですね。3月に突入して、日中は暖かくなってきて、畑の石どけも進んでいますか？書いていただきました。むちゃくちゃ進んでますね。おまけに地面の凍結が、緩んでしまったというので、これどうなのかな？普通の、小麦栽培の方とかは、ちょっとこう、段取り狂うということをね、聞いたことあるんですけど、まあ、雨季は全然関係ないので、万々歳ということでございます。今年も安全安心の美味しいお野菜作り、よろしくお願いします。書いていただきました。ありがとうございます。それでは、曲いきたいと思います。こちら。ブラザーズでワード&ミュージック聞いていただきました。メッセージいただきました。ありがとうございます。お話しいただきます。港エイチさんですね。先生、カナエさん、スタッフさん、皆さん、リスナーさん、楽しく聞かせていただいています。ありがとうございます。温かくしていただきありがとうございます。ここにハマっている僕でした。今もいただいています。番組終わり次第洗い物しますですね。歯磨きしますとか言うかけていただきましたね。日々のルーティンになります。お風呂に入るタイミングは、帰宅時に朝早くにゆっくり入ります。と、タバコ吸わない僕でした。素敵な日々にありがとうございます。忍耐の日々に応援して、健闘になります。祈ります。連絡までって書いていただきました。ありがとうございます。それからもう一通、いただきました。 ここの方は高橋さんですね。ラジオネーム高橋さんですね。いきなりこういう話が悪いのですが、ということで、前置きがあってですね。ちょっと6中の方と、まあ、良くない空気感があったということでございますね。まあ、この機会に6中にこう参加していただいて、一緒にこうワイワイやれたら、それでいいかなというふうに思いますので、その公募の発表を待っていただいてですね、それ見たら、ぜひこうアクセスしていただいたらいいかなと。いうふうに思いますね。メッセージありがとうございました。それでは話は変わりまして、まあ、前回もお話をしたのですが、クリビンディさんから味噌醤油頑張ってねという、メッセージをいただきました。まあ、私のですね、ひいおじいさんは醤油屋さんをやっていたということなんですね。これ滋賀県の大津で、まあ、やっていたのですが、昨日ですね、調べていただいたら、その、私は屋号を知りたかったんですね。その屋号がどうやらこれだろうということで出てまいりました。で、一生懸命頑張って調べたんですけども、なんと、矢蓋商店という屋号で、まあ、そのまんまやないかいみたいな、ね、話でございました。で、ちょうどですね、今週の日曜日から、醤油の仕込みをやっております。まあ、今、今日の夕方で、工事起こし、三中屋目に、72時間目に入ったので、これで一旦終了ということで、今度の日曜日、6日の日にですね、この麹を使って醤油を仕込みます。だいたい仕上がりが100キロっていう工程なんですが、ちょっと麹がですね、乾いてしまって、寝方が減ったので、100キロちょっと切れるかなという感じですけどね。まあ、この、100キロ仕込んだ醤油、ものになりますけど、ここから取れる醤油、まあ、7割ぐらい取れるだろうというふうにこう言われてるんですが、まあ、それほど絞りたくないので、まあ、半分ぐらいかなと。まあ、それにしても50キロの醤油ができるということなので、まあ、ご希望の方には、醤油を、カメラさんとやれてますけどね。味にしていただきたいなと。一年後ですけどね。はい。その時には分かってるかもしれないです。覚えてる。まあ、そんなことでね、仕込んでおります。で、少し特徴がありまして、普通はですね、大麦、小麦、これをですね、焦がして粉にして、使うんですね。で、まあ、これを使わないとグルテンフリーということになるんですが、まあ、うちにはですね、麦小麦がないので、全部大豆だけでやろうということで、グルテンフリーの醤油になりますね。まあ、ちょっとこう難易度が高いんですけども、幸いですね、味噌作りで豆麹は、もう何十回もやってるんで、大体もう完成の位置に達してるかな、ということで、もう安定のですね、麹起こし。まあ、これがですね、定番になっておりますんで、醤油も割と難易度が下がってるかな、という感じでございますね。で、今回6日の日に仕込んだ、豆麹なんですが、すごい子供さんがたくさんおられて、生徒さんもですね、なんかすごいこう、高揚した感じで、なんかね、いい空気感しかなかったんですね。悪い空気感ですよ。自己紹介だとかですね、その、講義の途中とか、常に子供さんがワイワイ言いながらこう走り回ってたりとかですね、いい感じしかなかったんですね。で、多分そのせいだろうと思うんですが、講義の置き方が、半端でなく、もうまんべんなく発酵してくれまして、多分私が工場としてやって初めてだと思うんですけど、過発酵、発酵しすぎということで。ね、これどうなるかっていうと、麹っていうのは発酵するときに熱を出すんですね。で、普通は45度、50度ぐらいまでは許されるんですが、触ったら熱かったんですね。多分60度ぐらい。あったんじゃないかな、ということで、危険な温度、 何が危険かというと、麹が死んでしまうんですね。自分で発酵しといて自分の熱で死んでしまうというね、そういう現象が起きるんですけど、その一歩手前ギリギリぐらいのとこで気がついてですね、冷まして、攪拌して、また綺麗に復活をしたんですけどね、今回初めてそういう高温が起きたということで、なんかこう対策いいなと、いいなというかね、発酵の仕方が半端でないんで、まぁ、ちょっとこう、そういうやるのに、いい感じでスタートしたなという風に感じております。また今度日曜日ですね、仕込んだ後、これから1年こう熟成させるんですけど、まぁ、その完成までにまた何回かこう仕込んでいくと思うんですけどね、仕込むたびにこう状況が違うというね、これがこう微生物の面白いところですけど。それでは曲いきたいと思います。こちら。で、I want to let you down を聞いていただきました。まあ、農作業機のね、ことなんですが、まあ、いつもですね、ビニールハウスの中を耕すのに、まあ、自然災害であまりこう耕さなくていいんで、まあ、手でやってたんですよね。ただまあ、その、肩を痛めたりとかがあったので、まあ、ちょっと機械使いたいなということで、機械を借りてきてやりました。で、一回機械を使ってしまうと、やっぱり楽なので、元に戻れないということで、まあ、良さげな機械をですね、探して、まあ、買ったんですね。で、これが富良野にありまして、ロビンというね、耕運機なんですけど、本格的な耕運機なんですけど、値段で言うと3万円で買えたんですね。非常に状態の、私好みな、中古の、古さ具合で、いいな、ということで、まあ、非常にこう、エンジンのかかりが悪いとかですね、何ありなんですが、それぐらいで自分で直すよ、ということで、まあ、そういう値段なんですけどね。まあ、それを、まあ、買って持って帰りまして、まあ、製造しておりました。で、去年はまあまあ、調子が良かったんですが、今年ですね、エンジンかけようと思ったらなかなかかからなかった。で、いろいろこう、調べると、まあ、ガソリンをですね、気化させるタブレットというのはどうやらおかしいなということしか考えられなかったので、分解して操縦したんですね。で、組みつけてやったけども、まだこう良くなかったということで、もう一回、全部分解して操縦して組みつけましたと。という作業をやったんですが、このロビンという耕運機、前も少しこう話をしたんですが、分解するのにものすごい大変なんですね。 例えばその、キャブレターというものを外すために、騒音機のカバーを外して、あれを外して、タンクを外して、何を外してと、すっごいこといろんなものを外して、ようやく外れるというね。で、しかもその取り付けの精度が半端でなく正確なんですね。ネジ穴だとかね。まあそんなことで、そう何回もこう、分解したり組み立てをやっていくとですね、この機械を設計した人の考え方というのが手に取るようにこう分かってくるんですね。で、実はこのロビンという、メーカーなんですが、元は戦闘機を作っていた会社、中島飛行機というところから、戦後、分かれて、このロビンと、富士ロビンって言うんですけど、車のスバルとかですね、それもそうですし、工具のマツダっていうのも、中島飛行機からこう出たんですが、設計の思想が一緒なんですね。ものすごいこう精密に、まあ整備に手間がかかるんですけど、本当に素晴らしい機械というのがね、こう分かってるんですね。で、そうやって見ていきますと、昔の、例えば飛行機の整備をやっていた方たち、本当に苦労されたんだろうな、というのがこう分かるわけですね。で、トラクターでも、芝生トラクターというのが昔ございました。まあ、それも、飛行機を作っていた、会社、立ち石飛行機だったかな、っていうのがあるし、あと、まあ、今の飛行機のメーカーで言えば、新明和。これは、まあ、川西航空とかね。あと、まあ、今あります三菱も元は飛行機を作ったり、まあ、してたんですけども、やっぱりそれぞれのこう設計の思考というのはですね、引き継がれていて、こう、機械を分解したり、整備したり、組み立ったり、やると、その、昔の流れ、設計をした人たちの思想とかがですね、こう、分かってきて、これはこれでね、ちょっと面白いな、というふうに最近思うようになりました。ちょっと前だったら、分解性も本当にめんどくさいなと、この機械だと、いうふうに思ったんですけど、なんか時間的余裕があるからなのか、違うこう見方ができてですね、先人たちがこの機械を設計した時の考え方とか、時代背景とか、日本の工業技術のレベルとかですね、そんなのが分かって、ちょっとこう面白いかな、というふうに感じております。まあ多分うちはですね、新型の機械ってなかなか導入しないので、いつもこんな機械ばっかり買ってですね、分解整備したりとか楽しんでおりますね。まあこれも、楽しみの一つかなという感じで日々やっております。それでは曲いきたいと思います。こちら。
Upon my pillow, like a diamond I defend. If you let the weeping willow find his comfort now.
ピンクフロイドでジュリーアドリーに聞いていただきました。メッセージいただきました。ミナトエイプさんですね。ありがとうございます。なんかいろんなものを食べてるというね、メッセ ージをいただきましたね。僕のサポート楽しく聞かせていただいています。本当にありがとうございます。礼ばっかりこういただいて、恐縮しております。いつもありがとうございます。それでは、話は変わってですね、また機械の話ですね。すみません。弟からですね、私が手伝わせていただいております幕別町の、南イカシというグループがございます。実はこちらのグループにはですね、資産というものがなくって、資産というかね、作業機材ないんですね。で、まあ、うちからトラクター持って行ったりとか、やってたんですが、この移動も結構大変なので、今年はですね、常駐で機械、トラクター置きたいなということで、まあ、常駐のオペレーターさんも、専任のオペレーターさんも決まったので、トラクターを畑に、置きましょうということで、今、2つの案が出ております。そのうちの1つがですね、マセイ・ファーガソンという名車があります。こちらの 394H というね、トラクターがあるんですが、ちょっと大きいんですね。馬力的に70馬力あるということなんですが、昔はですね、1馬力1丁部と言われたので、このトラクター1台あれば、70丁部の畑を営農することができるというふうにこう考えられてたんですね。で、まあ、少し古い機械でですね、ボディヒーローの認識18畳ぐらいのところなんですが、北側に、小川さんというお家がありまして、昔は、大面積を持っておられたお家だそうです。まあ、こちらのですね、亡くなられたおじいさんが使っていた機械ですね。で、それを貸していただけるかどうかということも含めてですね、そのトラクター見に行ったんですね。そしたら綺麗に、倉庫の中にしまわれていて、ものすごい綺麗な車体なんですね。で、エンジンの塗装なんかもそのまんまで、もう本当にこれエンジンまで磨いてたんじゃないかなという手入れの良さなんですね。で、見た瞬間ですね、これをここに置いとくのはもったいないなと。ぜひこう活躍させてあげたいなという気持ちになりました。ただまあ、おばあさんが、その、ね、おじいさんの遺品なので、人に貸すのはちょっとね、というふうにこう言われたらしいんですが、まあ、それはですね、こう、私たちのこう整備の仕方とか、メンテナンスの仕方とか、磨き方とかですね。まあ、この辺で、ぜひということで、まあ、お願いしたいなというふうにこう思っておりますね。で、明日はですね、またそれを整理しに行って、今度はエンジンをかけてですね、冷却機っていうかな、まあ、ラジエーターなんですけど、ちょっと漏れてるらしいんですよね。で、これエンジンかけてみないとわからないので、エンジンを無理くりこうかけてですね、ラジエーターどこがこう、おかしいのか、それを見極めて、修理に出そうかなというふうに考えておりますね。で、まあ、修理に出すのはですね、このラジエーターの修理は、専門の、まあ、業者さんがおられるんですね。で、帯広には3カ所ぐらいありまして、帯広ラジエーターというね、すごいわかりやすい名前なんですけど、まあ、そちらにお願いしたいなということで、連絡をしたらですね、あ、持ってきていいよ、ということで、で、持ち込みなので、まあ、よきに計らってあげるよ、ということでですね、すごいこう、優遇していただいて、まあ、明日、多分持ち込みできると思うんですけどね、まあ、ちょっとこう、楽しみにしておりますね。まあ、本来ならですね、このプロの方に整備を頼むと、結構な、金がかかるんですが、まず、これだけね、行きたいので、自分でこう、やっちゃおうかな、ということで、考えておりますね。で、あと、まあ、畑持って行ってですね、こう、車庫がいるので、車庫をこう、建てたいな、ということをいろいろ考えておりましたけど、最後はこう、ビニールハウスを代用してですね、夏の間、車庫代わりに使えるな、ということが分かったので、まあ、そんなことでね、考えておりますね。で、結局、まあ、これがうまくいくとですね、マクベス町の南イカシの畑にですね、とても綺麗な、型は古いんですけど、綺麗なトラクターがですね、流通して、 オペレーターさんがそれを使って畑をやるという、こう、映画、描けてるということでございます。まぁ、ちょっとこれも楽しみにしておりますね。それでは、曲いきたいと思います。こちら。
Good morning. Open your mind, open your eyes. Yeah, I'm still right here. Put your head on the pillow, let the light shine through the window. Ain't nobody but you and me. We need to move, baby, move today. And we will fly high to the sun. We got love, but I gotta say it. It might have been the right move, might have been the bigger, but the truth I'm afraid of. I woke up and it didn't hold me in hand, but I might get it. Girl, where you think you're from?
はい、グレリーフィントでバーズ&ザビーチ聞いていただきました。ミナフェイスさんからまたメッセージをいただきましてありがとうございます。まあ、機械の話をしてね、興味を持っていただけたようで。まあ、本当にね、日本の国は昔からね、素晴らしいこう機械、ものをいっぱい作ってたということなんですけどね。まあ、それがこう、目の前で見ることができるというのもね、またこう、面白いなというふうに感じております。ありがとうございます。まあ、今度はですね、農地の話なんですが、まあ、うちの、ヤブタファームなんですけども、ちょっとこう農地を、広げたいなということで、まあ、なんでかっていうと、若手の方たちがですね、新たに自然栽培をやりたいということで言われているので、まあ、広げたいなというかね、獲得したいなという感じで考えております。先月はですね、目黒町で、一箇所、新たにやりたいということで、まあ話がこう決まったりとかね、しておりますけど、そのうちですね、あちこちに小さなこう農場で、自然栽培でやってますよというところがね、こう増えてくるかなというのをちょっとイメージしながらやっておりますね。で、まあ、一般的にはですね、農地の情報っていうのは、市町村にございます農業委員会さんが全部、集約をしているということでございます。となればですね、農地の情報は、各市町村にある農業委員会さんにお尋ねすれば、話が聞けるということになるわけでございます。で、先日来ですね、各市町村の農業委員会さんに電話をして、まあコロナのこともあってですね、わざわざこう出かけていくのも迷惑かなということで、電話で連絡をしたりしてるんですが、まあ市町村によってですね、こう、返答の仕方がまちまちなんですね。で、一応、各地域に農業委員という方がおられて、準国家公務員さんですね。公職の方がこうおられるんですけども、その方が、それぞれ、担当している地域の情報を持っておられるということなので、まあ聞いてみるしかないねということで、まあ市町村は農業委員会で、各地域のブロックでは農業委員さんということになるわけですね。 ではいろいろこう情報をお聞きしておりますが、なかなかこう、情報が取れないということでね、まあ根気よくやるしかないかなというふうに思っております。ただですね、世間で言われますように、もう作っちゃないよと、明らかにこれは農地なのに、作物を栽培していないというところが、たまに、見ることがあるんですよね。で、そういうところの、こう、情報をこういただきながら、なんかこう、方法がないかな、ということで、今現在、こう、探しております。まあ、今すぐにどうこうというのはね、なかなかこう、難しいと思うんですが、地道にコツコツや続けていくとですね、いつかはなんかあるかな、というふうに思いますし、私のおります地域でも、まあ、そういうことがね、出ないとも限らないし、まあ、去年はあったらしいんですけど、ちょっとこうタイミング的にね、問題なかったので、これからもちょっとこういろいろね、探しながらこうやっていきたいなというふうに思います。で、まあ基本的にはですね、自然栽培に向いている豆、それからじゃがいも、まあこれをメインに、あとは、野菜とかですね、作りやすいものを作れるだけこう入れていくと。という基本的考えでやりたいなというふうに思います。まあ本来であればですね、お米が作れれば一番いいんですが、ちょっと私、田んぼというのがですね、経験なくって、陸のお米、おかぼを、まあ20年ぐらい試験やってるんですが、これはなかなかこううまくいかないので、とりあえず豆と芋、まあこれでいくかなということでね、まあ、畑の肉って言われるぐらい植物性のタンパク質、これはもう豆で取れますし、ビタミン不足の場合は豆をもやしにすればいい。お腹が減ればジャガイモを食べればいいということで、一応いけるかなというふうに考えておりますね。まあ何がいけるのかっていうとね、食料が足りなくなった時にこれで、自給策を、なんとかこう継続してですね、やっていけるかなという感じでイメージをしております。まあしかもですね、自然栽培なので、まあ資材、肥料とかですね、農薬とかそういうものを買う必要もなく、機械もそれほど使う必要もなくということで、なんとかならんかなということでイメージをしております。まあ、またですね、春先になって雪がなくなれば、まあ、いろいろこう見に行ったりもできるので、また情報もたくさんこう出てくるかな、というふうに期待をしております。それでは曲いきたいと思います。こちら。
I'm gonna go to the hospital.
ナイトリーでラバー聞いていただきました。まあ先ほどですね、まあ玉ねぎという話でね、栗金龍さんからメッセージいただいてましたが、玉ねぎがですね、なかなかうちはうまくいかないんですね。で、なんでかっていうと、理由はですね、草取りしないからというのはほとんどなんですけど、まあ人参もそうなんですけど、草取りは一回ぐらいはやらないかなというふうに感じております。で、今年は、まあこんなことで草取りをやろうというふうに心に誓っております。毎年同じこと言ってるんですけど、ちょっとね、もう20年近く玉ねぎ、自然栽培でうまくいってないので、ちょっと一回ぐらいは草取りしてですね、玉ねぎのこういい姿を皆さんにこう見ていただきたいなということで、ちょっと気合を入れております。まあ人参もそうなんですけど、まあ人参というのはね、人を目指して書いて、草取り3回ぐらいしないとうまくいかないよということなんですが、まあうちは0回で、まあそんな大きなのは取れないんですけど、人参は取れております。で、まあなおかつ草取りをすればですね、多少は、こう、大きめのが取れるかな、というふうに思いますね。で、まあ、人参もビニールハウスで、ついでに巻いて、こう、取るのがあるんですが、それもね、結構の数があるんですね。巨大化するんで、重たいんですけど、まあ、それで確保しながら、土地も、完成度を上げてですね、こう、収穫度を増やしたいな、というふうに思っておりますね。で、おかぼ、というのがありまして、これの厄介なところは草取りなんですが、実は、この稲をですね、畑に撒くと、今まで生えなかった稲科の雑草がこれでもかっていうぐらいに生えてくるんですね。これすっごい不思議なんですけど、あんたら今まで出てけへんかったやろっていう草がですね、お米がそこに生えるといきなり来るんですね。稲とか泡とか。で、見分けつかないし、草取りがちょっと大変でということでね。まあ本当に水田やられてる方は、初期の2週間、3週間のこの草取り、これでつまずくとどえらいことになるんですけど、まあここはですね、ちょっとこう、新しい方法でやってみようかなというふうに思いますね。いつもは、まあ苗を作って植えていくんですけど、今年はですね、ハッピーフィルという種もみが、ちょっと大量にあるんですけど、目出しをしたものを直に巻いていこうかなというふうに新戦法でいこうかなというふうに考えておりますね。で、まあ、先日うちに来ておりました、写真家さんはですね、大学時代の友人で、実は農学部なんですね。で、彼の研究室では、そのお米をですね、時間に巻いて、栽培するという研究をやっておりました。そこそこ成功してるんですね。私ちょっとそれ知らなかったんですけど、今回話を聞くと、それを担当していた、彼はですね、仲の良かった友達なんですけど、まあ彼が完成していたというんで、ちょっとそれをですね、アイデアいただいて、まあうちでやってですね、この陸のお米、おかご、これを目出しして、直巻きをして、栽培しようかな、というふうに考えておりますね。まあ、これがうまくいけばですね、先ほど話をした、豆、じゃがいも、それと、お米。まあ、これがですね、自然栽培でふんだんに手に入る、ということになるわけですね。で、これがうまくいけば、まあ、食料不足も、飢餓も、貧困も、なくなるかなということで、万々歳になるなというふうに考えております。まあこれが普及すればですね、世の中も幸せで平和なことばっかりと、まあ戦争も起きなくなるんじゃないかなというふうにこう考えておりますね。来週はですね、シンプルライフ十勝の時間でございます。私の次の、出番は、3月の16日になっております。再放送はですね、今度の日曜日、6日の夕方4時からになっております。それではまたお耳にかかりましょう。さようなら。
Take my reason, if I'm with you.